意図高く崇められ永遠の住まいに住む、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられ、私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちください。賛美歌の531番、3番はこの中で歌いましょう。 信条。
我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構え、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の532、これは全部歌います。 座りください。それでは項目をしましょう。司法の裏面を見ていただきます。いつも通りですけれども、お取りのところは私司会者が、お取りのところは皆さん交互に読み上げてみましょう。最後のところだけはみんなで声を添えてやってみましょう。それでは項読します。詩編第37編。悪を行う者に対して腹を立てるな。
不正を行う者に対して妬みを起こすな。
主に信頼して善を行え。
真実に誠実を養え。
主を己の喜びとせよ。
主はあなたの心の願いを叶えてくださる。
あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてください。
主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。
怒ることをやめ憤りをしてよ。腹を立てるな。
それはただ悪への道だ。
主に祝福された者は地を受け継ごう。
しかし主に呪われた者は知られる。
人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。
その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。
主がその手を支えておられるからだ。ご一緒に。
正しい者は地を受け継ごう。そしてそこにいつまでも住み継ごう。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢福祉から導いていただきます。よろしくお願いします。
ハレルヤ。天の父なる神、あなたの心の願いを叶えてくださる主よ、あなたは御言葉を持って私たちへの愛を私たちがこうして今あなたの御前に出ております。あなたが私たちの心からなるあなたへの礼拝を受けてくださいますようにお願いいたします。目には見えませんがあなたはここにいらっしゃいます。その臨在を私たちに豊かに示し、私たちの祈りを聞いてください。私たちの賛美をお受けください。そしてあなたが生きていらっしゃる方である、あなたが目には見えませんがここにいまして、私たち一人一人を守り導き支えてくださる主であること、私たちが心から喜ぶことができますように。あなたの名で呼ばれるこの人のただ中に、主よ、あなたがその臨在を豊かに感じてください。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方だからです。我らの主イエスよ、私たちはあなたを愛します。あなたを愛しあなたに従ってまいります。どうぞ私たち一人一人の愛もあなたの御心にかなう一歩一歩としてまた力強く愛させてくださいますようにお願いいたします。素晴らしい天気をありがとうございます。どうぞこの美しい季節の中でこの自然をお作りになった作り主であるあなた、褒めたたえる心を私たちの中にお与えください。そしてどうぞ今日この日のこの命を私たちが本当に力いっぱい喜びつつ歩んでいけるように、あなたと共にある祝福を持って私たちの人生を満たしてくださいますように。今日この礼拝に来ようと願いながら、さまざまな事情でここに集えない兄弟姉妹があると思います。願わくはその場その場であなたが臨み、この主の日をあなたをお願いする日として
ず歌いましょう。どうぞお聴きください。
はい、まず私になれるからお立ちください。シエスの十字架の地で、ね、この歌から
thank you.
のための聖書箇所を朗読していただきます。よろしくお願いします。
今日の聖書の箇所は旧約聖書1457ページ、ダニエル書5章1節から31節です。お読みします。ベルシャザル王は千人貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前で葡萄酒を飲んでいた。ベルシャザルは葡萄酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち及び王の妻とそばめたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たちおよび王の妻とそばめたちがその器で飲んだ。彼らは葡萄酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した。すると突然、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の燭台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色が変わる。それに怯えて、腰の関節が緩み、膝はガタガタ震えた。王は大声で叫び、呪文師、カルデア人、星占いたちを連れてこさせた。王はバビロンの使者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者は物には誰でも紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の財産の権力を持たせよう。 冷やかしをお知らせしましょう。王様、意図高き神はあなたの父上ネブカデネザルに国と偉大さと光栄と権威とをお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって庶民、諸国、諸国語の者たちはことごとく彼の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼の心が高ぶり、彼の霊が強くなり、高慢に振る舞ったので、彼はその王座から退けられ、栄光を奪われました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、泥場と共に住み、牛のように草を食べ、体は天の露に濡れて、ついに意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになることを知るようになりました。その子であるベルシャザル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちも、あなたの妻もそばめたちも、それを使って葡萄酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない木、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しましたが、あなたの息と、あなたのすべての道をその手に握っておられる神褒めたたえませんでした。それで神の前から手の先が送られて、この文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネ、メネ、テケル、ウ、バルシ。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは、神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。テケルとは、あなたが計りで計られて味方の足りないことも分かったということです。パルシとは、あなたの国が分割され、メディアとペルシアとペルシアとに与えられるということです。そこでベルシャサルは命じて、ダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であると申した。その夜、カルデア人の王ベルシャサルが殺され、メディア人ダリウスがおよそ63歳でその国を受け継いだ。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは、大バビロンの終焉と題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございます。
皆さんって言えなかった。はい、皆さんおはようございます。ダニエル書の連行して、今日は5章になりました。で、突然登場する王様が、ベルシャタルという王様です。で、今日はこのベルシャタルという王様とともに、バビロンの帝国が終わる、その場面を見ていこうと思います。ネブカデネザル王、まあ、このベルシャタルにとってはおじいちゃんなんです、本当はね。あの父って書いてとか父上って書いてありますが、まあ父祖っていう意味ですね。だから直接的に父の父です。おじいちゃんが、ネブカデネザルです。で、おじいちゃんが昔夢を見たんですね。夢の中で頭が金、そして胸が銀、そして腰のあたりが青銅、そして、土と鉄の混ざった足を持っているね、不思議不思議な恐ろしい像を夢の中で見るわけです。そして、その夢の解き明かしで、バビロンの頭、栄光がやがて去って、 それよりも劣った国が次の帝国を引き継ぐんだっていうことをね、予告されていたわけです。でそのことが、ここで実現していきます。ネブカデネザルが作ったバビロンの都というのは壮麗な都で、それこそ27キロ四方それくらいの、 あの巨大な都だったわけです。で城壁は24メートルの幅があってとても攻め込めない。そしてその都の中をメソポタミアの、 あの川が流れてるんですね。チグリス、ユーフラテスはですね、あの川があの都の中をそのタイガーが流れてるんですよ。そしてそれはもう堅固な城壁で囲まれて難攻不落と思われていました。ところがそのバビロンが倒れるんですね。大バビロンが倒れる。そしてその倒れた時の王がこのベルシャツァルというネブカデネザルの孫なんです。そしてなぜそのバビロンが倒れていくかというと、それはこのベルシャツァル王の高慢によって倒れていくんです。皆さんのこのベルシャツァル王の狂宴というタイトルのついた絵ご存知な方ありますか？ご存知な方がね、ググってみてください。グーグルでネブカド、あ、ごめんなさい、ベルシャツァルの狂宴っていうレンブラントの絵があります。でまさにその壁にね、手が出て、いきなりこの辺にニュッと手だけ出てくるんですよ。 ここ見えないね、なんか宴会芸みたいですけどここから手だけ出てきて壁に描くんですね。でヘブライ語で書いたと思いますから、こっちからメネーメネーテケルバルシンと、こう手がね、壁に字を書く。どういうインク使ったのか分かんないけど、手が書くんですね。多分レンブラントの絵ではその文字が金色に光ってる。でこっちの方でベルシャツァル王がおおって言ってね、ショックを受けてるっていう、そのまさにその瞬間を絵に描いたのがあります。タブレットなんかで、ね、ググレーターでググってみてください。でまさにその手が現れるんですよ。今日この箇所で、このエピソードの中から学んでみたいことの一つは、やっぱ神様は目に見えないけれどもここにいらっしゃるっていうことですね。なぜその手が現れたのかっていうと、このベルシャツァル王がまさにそのユダヤ・イスラエルの神様を冒涜したからなんですね。千人の貴人たちのために大宴会を催したと。めちゃくちゃ豪華ですね。ところがなぜこの大宴会を催したかというと、実は国が落ち目だったから大宴会やったんですね。実はこの時代もうバビロンの国はメディア・ペルシャの連合軍によって攻め込まれていて、国土をどんどん奪われていました。でも彼らはそのバビロンの都は難攻不落の要塞化してありましたので、決してバビロンの栄光は過ぎ去らないということで、国中の人たちがその征服された地域からバビロンに偉い人たちはみんな集まってきて、でその人たちが招かれて大宴会になったわけ。それなんで国中の人たちが形勢が悪い地域からそのバビロンの都に集まってきていた。そしてその人たちの不安を取り除こうとして、このベルシャタルはまあ豪気っていうかね、自分の強さをこうほぼほぼとしてこの宴会をする。そういう動機、人が自分の力に頼み強さを誇り絶対曲げないぞとこう頑張ってる時に、人の心には危うさがあります。自分の力に頼って自分の人生決して問題は起こらないと信じ込もうとしているときに、まさに滅びが彼に襲いかかるわけですね。で彼らはワイン飲んでたんですね。ブドウ酒お好きな方はいいなって思われる。多分最高のブドウ酒が集められたことでしょう。ところがベルシャタルはそこでやってはいけないことをしたんですね。ベルシャタルはそのワインを飲みながら、おい、あの器持ってこいと命じたわけですね。酔った勢いっていうのがありますね。で、どんな器かというと、 まあ、おじいちゃんのネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってきた金銀の器を持ってこいと、そう命じたわけです。王とその貴人たち及び王の妻とそばめたち、まことに神を恐れぬ方々がその杯で飲んだというわけです。つまりこれはどんな神々さえも自分は恐れないということを、まあはったりをかまそうと思って彼はそのイスラエルのエルサレムの神殿から略奪してきたその器でことさらに酒を飲もうとしたわけです。で3節ではその命令通り彼らはその酒で飲みました。そしてあろうことかその酒を飲みながら賛美の歌を歌ったというですね、いろんな賛美歌があります。4節でブドウ酒を飲み金銀青銅鉄器石の神々を賛美したと。皆さんクリスチャンになる前ね、いろんな神様を拝んでたと思います。ある神様は石でできてますよね。木彫りのものもありますね。金でできてたらおーすごいって、ね、拝んでた方あるかもしれません。まさに彼らはそのような神々を拝んで、そしてそれに向かって賛美の声を上げてたわけです。でも実はこういうものって偶像って言うんですね、聖書の中では。で偶像って何かっていうと自分の欲望を神として表現してるわけです。お牛を刻んだ神様があります。乳房をたくさん持った神々がいます。そういうのは豊かさ、向上、繁栄のシンボル。豊かな生活いいな、繁栄したらいいな、この世の栄華、そのように自分の人生が幸いで、経済的にも満たされて豊かだったらいいなっていうので、そういう神を拝むことでそうなりたいと願うわけです。大体地上の神々っていうのはそういうものですよね。戦争に勝ちたいと思えば 軍神ですよね。この時代はマルループとかベルとかいう軍神がバビロンの国では拝まれていました。そして、勉強が頭良くなりたいって言ったら日本だったらどうですか、受験の神様、ね、菅原の道だですね、太宰府天満宮に行くとかですね。でもあれたたき神ですよ、もともとね。大体そのまあいいや、あんまり深入りすると大事なこと話す時間がない。後でね、興味のある人は聞いてください。でも彼らは要するに自分の願い、自分の人生の繁栄、自分の人生の成功を求めてそれを偶像化して拝んでた。まあ、彼らは自分の欲望を神としていたわけです。そしてその神を賛美するために誠の神であるイスラエルの主の宮から持ってきた器を使ったという。まさにこれは神をも恐れぬ冒涜だった。で出てきたんですね。それをしていたらまさにその時に五節。すると突然人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見た時、王の顔色は変わり、それに怯え、腰の関節が緩み、膝はガタガタ震えた。こういうか怯え方したことある？腰の関節が緩み、膝はガタガタ。困っちゃったんです。あれは、ってなったんです。まさに本当に彼は怯えたんですよ。恐怖で支配されたんですね。顔色が変わり、そして ガタガタと震えた。で、大声で叫んだんです。情けない王がね、大声で叫び、十番士、カルデア人、星占いたち連れてこい。王はまさにその文字を恐れ、そして書かれた文字を、まあ、手はすぐに消えたようですけれども、その書かれた文字を解き明かせと国中の使者を呼びます。で、ネブカデネザルの時もそうであったのと同じように、その使者たちはそれを解き明かすことができません。ところがその時ベルシャザル王の、 母と書いてありますね、実節。あるいは、あの王妃 とも書いてあります。これ、ネブカデネザルの奥さんが生きていたのか、その息子の奥さんが生きていたのか、ベルシャザル王自身の奥さんだったのか、はっきりしませんが、でも、ここでは一応王ということにしておきましょう。王の母がやってきて、宴会の広間に入ってきたと。そして、怯えてはいけません。顔色を変えてはいけません。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。まあ、誰のことか、もう、お分かりですよね。それは、ベルテシャサル。まあ、似てますけど、名前が。ベルテシャサルとネブカデネザルに名前を付けられたダニエルでございます。彼はどんな難問も解き明かすことができます。そしてダニエルが呼ばれ、その文字を解き明かすのです。その解き明かした言葉は、滅亡の予言でありました。解き明かしは25節に書いてあります。書かれた文字はこうです。メネー、メネー、デケール、ウ、パルシン。これあのヘブライ語なんで、あの、まあ、ユダヤ人なら読めるわけですね。アラム文字で書かれたヘブライ語です。この言葉の解き明かしはこうです。メネーっていうのは、あの、測るって意味なんですね。測られた、測られたという意味なんです。メネー、メネー。テケールっていうのは軽いっていう。そしてウッパルシンっていうのは分割っていう言葉です。ウっていうのはあのアンドです。あの接続詞です。でパルシンっていうのは、パレスっていう言葉と同じで、あの2つに分かれるっていう意味ですね。パリサイ人の、パリサイと同じ言葉です。そして測られた測られた軽い、そして分割、まあ、そういう言葉があの解き明かされたんです。でもダニエルはその文字をただ読んだだけではありませんでした。ダニエルはその解き明かしをする前にメッセージを語ったんですね。ベルシャサルはこの文字を解き明かす者には国の第三の権力を持たせようと、そう約束しました。紫の子供を着せ、これ王の色なんですよ。紫の色っていうのはね、王色です。王様しか身につけることのできない色、その衣を着せよう、首に金の鎖をかけさせよう、そして国の第三の権力を持たせよう。これ面白いですね。第三の権力っていうのは、実はこの時代あのベルシャタルのお父さんがまだ生きてたんですよ。で一応引退っていうことにはなっていましたが、まだ権力はその父王にありました。そしてこのベルシャタルはだからナンバー2だったんです。それなんで自分に次ぐ権威をその人には与えようということでナンバー3にしてやる、まあ、そういう約束をしたんです。しかしダニエルはその報酬を断りました。17節で、あなたの贈り物はあなた自身で取っておき、あなたの報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その解き明かしをお知らせしましょう。ダニエルは神様から与えられたその文字を持つ力、知恵を無報酬で結構だと、そう答えました。まあ、それでもベルシャサルは与えると、あの後で無理に与えてますけれども、でもダニエルはそれはいらないと言いました。さあダニエルは報酬はいりません、でも王様のためにそれを解き明かしましょうと言って、一つのメッセージを語るわけです。そのメッセージが18節から書かれてますね。王様、意図高き神はあなたの父上ネブカデネザルに国と偉大さと光栄と権威を与え、そして彼は思いのままに振る舞って、その王としての 力を振るったんですけれども、心が高ぶりました。で、心が高ぶったので、彼はその栄光を奪われました。まあ、皆さん、前の章でご承知ですよね。ネブカデネザルは発狂して、そして野の人、野原で生活するようになるんです。牛みたいに草を食べて、鎖につながれ、そして、7年間、彼は狂人として過ごすわけですね。そして7年後に、天の神様の時の中で理性が戻り、そして彼は大いに返り咲くわけです。そのことをダニエルは例に挙げて、ネブカデネザルはついに意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになることを知るようになりました。父ネブカデ、まあ実際はおじいちゃんですけど、ネブカデネザルはそのように天の神が全てのものの支配者であって、人間の王はその天の神からその力と権威を預けられているに過ぎないのだということを悟った。そして天の神を崇めたの。それなのに、その子であるベルシャザル、あなたはこれらのことを全て知っていながら心を低くしませんでした。多分ネブカデネザルが発狂した事件が起こった時に、このベルシャザルは14歳でした。調べていくとね、そういう年齢が出てきます。彼は少年時代、そのネブカデネザルのご乱心と、そしてその王位への返り咲きを見て、そのネブカデネザルからその教えを受けていたではないか。そのことを全て知っていながら心を低く しませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶり、その天の主の宮の器をあなたの前に持ってこさせ、あなたの貴人もあなたの妻もそばめたちまでもそれを使って葡萄酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。それでこの文字が、手が送られてこの文字が書かれたんです。ダニエルはここまでは彼自身のメッセージなんですよ。なぜここにその文字が書かれたか、なぜ手が現れ、あなたのその共演のただ中でその文字が書き記されたか、その意味はこうです。その言葉の解き明かしは、メネは測られた、つまり神があなたの知性を数えて終わったということです。テケルというのはあなたが軽いということです。あなたが測りで測られて目方が足りない。よかったですね、太ってるし。いや、そういう意味じゃないですよ。人としての重みが足りないということです。神を恐れ、そして神を愛し、誠の神に従おうとするその人こそ重い。実は重いっていう言葉はヘブライ語ではカボートといって、栄光、神の栄光と同じ言葉なんですよ。あなたが軽いことが分かった、つまりあなたは神の栄光を表すに足りないという、そういう意味ですね。だからあなたは軽いんだと。そしてパルシン、これは分離する、分かれる、二つに割れるという意味ですね。つまりあなたの国は二つに分かれ、そしてメディアとペルシアに与えられる。ペルシアっていうのも同じ言葉なんです。パルシンとね、同じ言葉です。その宣告を聞いた時に、なぜかベルシャツァルはダニエルに約束通りの報酬を与えました。さすがに彼もダニエルの言葉を聞いて、これは本当なんだと思ったんでしょうね。ダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であると布告した。でもその夜までその命令は持たなかった。その夜、 バビロンの都にメディア・ペルシャの連合軍が攻め込んで、そして暗闇の中でペルシャザルは殺されます。そしてその後を引き継いだメディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだと。ずいぶんお年寄りの王様ですね。実はお年寄りなのは訳があります。これは神様の時だったわけです。彼はこのバビロンの都を3年間だけ治めます。そして65で死んじゃうんです、ダリオスは。でダリオス王の後を継いだ時、そのダリオス王に仕えていた将軍がクロスです。で、はぁっていう顔なさった方はイザヤ書をよく読んでる方ですね。実はこのダニエル書のバビロンの終焉はイザヤ書に予言されているんです。イザヤ書47章を開けてみてください。実はまさにここで起こったことがイザヤ書の47章に予言されていたのです。ねえ、そんなまかなって思った人が聖書よく知ってる。実はダニエル書よりもイザヤ書は150年前の書なんです。1200トンで3ページ。ここにバビロンの崩壊が予言されています。このベルシャタルよりも150年前のことです。バビロンの滅んだのは紀元前536年。もうこれは歴史的に検証されている事実です。紀元前536年にバビロンが崩壊します。そしてメディア・ペルシャ、メド・ペルシャに、国は移っていくんですが、でもそのおよそ150年前に預言者イザヤがバビロンの終わりの日を書いていました。さっと読みますね。乙女バビロンの娘よ、下って塵の上に座り。カルデア人の娘よ、王座のない地に座り。もうあなたは優しい上品な女と呼ばれないだろう。引き嘘を取って粉を引き、顔を覆いを取り去り、裾をまくってすねを出し、皮を渡れ。あなたの裸は現れ、あなたの恥も現わない。私は復讐する。誰一人容赦しない。私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方。カルデア人の娘を黙って座り、闇に入れ。あなたはもう王国の女王と呼ばれることはないからだ。私は私の民を怒って、私の譲りの民を怪我し、彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れまず、老人にもひどく思い首輝きを負わせた。あなたはいつまでも私は女王でいようと考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思っておみなかった。ちょっと飛ばしまして、実節ですね。実節ページの間、あなたは自分の悪により頼み、私を見る者はないという。あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だからあなたは心の中で、私だけは特別だ。しかし災いがあなたを見舞う。それを払いのけるまじないをあなたは知らない。災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることはできない。破滅はあなたの知らないうちに突然あなたにやってくる。さあ、若い時からの使い古しの呪文、多くの呪術を使って立ち上がり、あるいは役立つかもしれない、怯えさせることができるかもしれない。あなたに助言するものが多すぎてあなたは疲れている。さあ、天を観測する者、星を見る者、新月ごとにあなたに起こることを知らせる者を並べ立ててあなたを救わせてみる。見よ、彼らは狩り株のようになり、火が彼らを焼き尽くす。彼らは自分の命を炎の手から救い出すこともできない。ここに書かれている多くの呪文や呪術を使って、国を支えようとする人たち、天を観測する星を見るも、新月ごとにあなたに起こることを知らせるものを並べ立ててあなたを救わせている。まさにベルシャタル王の共演に招かれた人たちです。カルデア人、そして占星術師、そして、多くの知者たち、彼らによってベルシャタルは
自分の身を救おうと頑張るわけです。しかし、そのものが救い出すことができるだろうか。その滅びは突然あなたに襲いかかる。まさに突然襲いかかったんです。実はどうやってバビロンの都が滅びたかというのは歴史の謎になっています。でも多分こうだったろう。実はバビロンの都の真ん中には大きな川が流れています。そしてその川をメディア・ペルシャの連合軍はせき止めて逆流させたという。その川の流れがあるからこそ敵は下流からは絶対に襲ってこないと思っていましたので、そこの川のところにはゲートを設けていなかった。あの激流を遡って攻め入ってくるわけがない。ところがメディア・ペルシャはその川を逆流させて、その下流から突然夜中に王の都に攻め込んできた。まあそうだったんじゃないかと言われています。でも他の説もあります。もちろんね、学者たちはいろんなことを言います。イザヤは他のところで、閉じることのできない門をあなたのために開いておいたっていう言葉を使っていますから、もしかするとゲートが開いていたのかもしれない。でも謎なんですけれども、突然来たんですよ。まさにその手が現れ、滅びの言葉を壁に書いたその夜にベルシャタルは撃たれたと。さあ今日このダニエル書の5章で起こった出来事から、私たちがクリスチャンとしてまずここから学ぼうという時に、先ほど主は私たちといつも一緒にいてくださるということを見ました。彼らは見てなかったんです。見えなかったんです。神はそこにいらっしゃること、そして自分たちを測っていらっしゃるということを彼らは意識せず欲しいままに振る舞っていました。自分たちの欲望を神としてそれを賛美していました。でも突然出たんです。手が手が出て壁に、あなたは終わりだと、まあ、簡単に言っちゃえばそう書いたわけです。このことは神を恐れない人にとっては幻に恐怖です。自分の生き方、自分の行い、もう目に見えないところでしっかりと見て測られたり測られたり、あなたは軽いと見てらっしゃる方があるというのは、その神を恐れない人にとっては確かに恐怖でしょう。しかし私たちクリスチャンにとってはどうでしょうか。私たち一人一人を愛を持って見ていらっしゃる。そして私たちを祝福しようと私たちの周りに垣を置いてくださっている方があるのだということを信じる者にとってはどうでしょう。先ほどね、礼拝の購読部分で詩編の37編を読みました。そこではこのように主を教えていました。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かせる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。この主と呼ばれている方こそ天の王、天の主です。その方がこのベルシャタルにしたのと同じように私たちを見ていらっしゃる。私たちが自分の人生をこの方に委ねるならば、その人生は光のように、そして真昼のように輝く人生になっていくんだと、そのようにこの詩編は歌っています。私たちは自分の欲望を神としてはいけません。時々ね、すごいいろんなものを神様にしてる。最近ね、日本だと目立った偶像ってあんまり意識しないかもしれません。でも時々いますよね。すっごい車乗ってる人とか、あ、別に乗っちゃいけないってわけじゃないですよ。ただそれを自分の人生の目的として、持っているっていう時にはそれは偶像です。つまりそれがあるから自分の人生は幸せで 満たされて、そして充実するんだということで、それに信頼している。ある方は自分の健康が自慢でね、自分の運動能力に誇りを置いている方がある。何せよ、この世のもの、この世の力、この世の権威、この世の栄光に私たちが人生の軸足を乗っけているならば、甚だそれは怪しい。いつ滅びが突然襲いかかるかもわからない。しかしこの詩篇に歌われているように、私たちの道を、道っていうのは人生のことですね、主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてください。私たちの人生を目には見えませんが、神ともにいます神様に私たちが委ねていくならば、その神様は私たちのために最善の人生を成し遂げてくださると、この詩篇は約束してくださっています。ベルシャサルはそれを知りませんでした。ですから国が傾き、メディア・ペルシャの連合軍に攻め込んでこられているところで、なおも自分の力を誇り、自分は決して滅びないと誇りながら、大狂宴のその不安を忘れるための宴会をやった。そこで誠の神も恐れぬ振る舞いをしました。でも彼の命は突然終わりました。私たちクリスチャンにとっては、その神が私たちと共にいるということは喜びです。なぜか、今日2番目に言いたいことは、私たちもまた計られているということです。めねめねめねめね、まあ、急にね、あなたのうちでお酒飲んでるときにカフェに手が出てめねめねって書きませんよ。でも計られてます。私たちは神様の目の前に計られて不安でしょうか。私の人生価値があったか、この人生でどれほどのことを成し遂げたか。私たちの見方はそういう見方です。でも神様の計りはそうではありません。神様は私たちがどれほど神様に信頼したかということを計っていらっしゃいます。ネブカデネザル王はそのような傲慢な王として力を振るいましたが、最後は神に立ち返って救われました。失敗も多く、神の前に罪を犯すことも多く、思うままに振る舞いました。けれども彼は神に立ち返ってその人生を終えました。神様は私たちが生きているこの人生の中で、どれだけ実際現実的に神にのみにより頼んだかということを見ていらっしゃいます。私たちの人生、何か神様の前に誇れるものがありますか。私はこれだけお金貯めました、これだけ黄金を持っています。黄金持っている方、どうぞ献金してくださいあ、いや、いいけど黄金持っていることを誇りにしている方、天国に行ったら何の役にも立ちません。あるお金持ちがね、これユダ冗談ですよ、ユダヤのジョークです。ある大金持ちが地上で黄金をしこたま貯めて、そして、死に臨む、いよいよ人生の終わりが近づいたとき、神様にお願いして、神様、すいません、お願いします。私の人生、あなたのところに行くときに、ただ一つだけ持って行かせてください。うん、人生はね、終わるときには何も持っていけないんだよ。と神様は諭しましたけど、いや、どうしてもこれだけは持っていきたい。って言って、その黄金の塊を持って、彼は天国に入った。すると、門のところですね。天使がいました。そして、あんた何持ってきたのと聞きました。これはゴールド、黄金です。床材持ってきてどうしたんだって。すいません私冗談よ、得意じゃないんですよ天国に行ったら、黙示録に書いてあるでしょ新しいエルサレムの床は黄金だって、透き通るような純金で床が拭いてあるんだって。だから床材持ってきたっていう話私たちの地上の栄光はそのようなものなんです。
一時の短い人生の中で神様が与えてくださった栄光です。それを用いてどれだけ私たちがこの世界で神様を喜ばせるか、そしてお互いに愛し合うか、それだけが私たちにとって問われていることです。その点で私たちはめねめね、ずしりと重い栄光を神様の前に表したいと思います。ベルシャタルは軽いと言われました。でも神様のために生きる人生は誠に主の栄光を表します。それは神の愛を受け、そして人を愛していくことです。それは神の栄光なんです。そして栄光はヘブライ語ではカボーと重いんです。私たちの人生を重くする本当の神の栄光をこの地上で表していくものとなろうではありませんか。そしてこのベルシャタルの滅亡、バビロンの滅亡は遥か昔150年前にイザヤによって予言されていたことを覚えるときに、私たちは自分の人生を本当に心配する必要がないんだなということを思います。この一人の愚かな王の滅亡は遥か150年前から神様に定めたの中にしっかりとはまっていました。ならば私たちの人生もまた神様のご計画の中にあるということを私たちは信じるようではありませんか。私たちがこの人生で出会う困難、そしてそこであなたがどう振る舞うか、あなたがそこでどう判断し、そしてどう生きていくか、それを神様は本当に関心を持って見てらっしゃいます。エケルと言われないように神の栄光を表すものでありましょう。お祈りします。天の父よ、あなたはベルシャタルの人生をその日終わらせました。まことに神は侮られるような方ではありません。そして私たち一人一人の人生をあなたはしっかりと見て測っていらっしゃいます。あなたの私たちへの眼差しが愛の眼差しであることを感謝いたします。イエス・キリストを通して私たちがあなたに受け入れられる生きた備え物とされていることをありがとうございます。どうぞ私たちのこの人生が、人生の一日一日の日々があなたへの本当に感謝の捧げ物となり、あなたのご栄光を表してあなたの御目に大切な重々しい栄光を表す人生とされますようにお願いします。あなたが全てを支配していらっしゃることに私たちは信頼し、皆を称えます。感謝を持って愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは歌いましょう。どうぞお立ちになれる方、どうぞお立ちください。267番、神は我が役だ。神こそ私たちの人生を守り支えてくださる櫓、砦の櫓ですね。はい、歌いましょう。
ス王のことは以前の45章に出てきますので、そこをちょっとお話しし忘れました。45章にクロスは出てきます。ダリオスの次の3年後の方ですね。このクロス王によってイスラエルはバビロン捕囚から解放されます。帰還命令を出すのがクロスですね。はい、それでは、感謝を持って礼拝の献金をします。おのおの主に対する感謝や献身の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。それでは献金の奉献のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆を褒めます。先週1週間のあなたの心に感謝します。週の初め、あなたと共に礼拝をしながら始められることをありがとうございます。目に見えない神様がそこにいることを知っている私たちが、あなたのあが愛のかけで信頼して委ねる日々を送ることが、私たちにとって平安があることを知ることができ、日々そのように送ることができますように。捧げた献金は私たちの献身の証です。あなたが喜んでお祈りになってくださいますように。御手にお委ねし感謝して、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに主の祈りを共に祈りましょう。主の祈りの言葉は主語にも出ておりますが、どちらもどうぞご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれば。それではどうぞ お立ちください、お立ちになれるようにお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を閉じましょう。
の主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
共にいますことに心を向け、思いを潜めるひととき。